はい、皆様おはようございます。
おはようございます。
今日はブリヂストンの井上ではなくて、エヴァンジェリストの井上明です。よろしくお願いします。昨日と見た人、 ありがとうございます。はい、なんか最近あんなことばっかりやってるんですねまあいいや、行きましょうかはい、このセッションはタイプスクリプトのお話をしていきます。ちなみにもうタイプスクリプト使ってる方って今日はどのぐらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃるんですね。ありがとうございます。はい、でこのセッションですね、おととしのデコードでもタイプスクリプトのセッション私の方で担当させていただきました。でその時はちょうど 1.0 が出たタイミングだったんですね。でその年の2014年ですね、ビルドカンファレンスの時に 1.0 がリリースされて、その後のデコードでお話しさせていただきました。でそれから2年経った今どのぐらい変わってきているのかなといったところも含めて、あとは今日おそらく初めてタイプスクリプトを見るって方ももしかしたらいると思いますので、基礎的なところも踏まえつつ今現状、タイプスクリプトの現状をお伝えしていこうかなと思います。で改めまして井上明と申します。多分初めての方もいっぱいいらっしゃると思うので、一応自己紹介しておきます。コスプレ担当ではありません。エヴァンジェリストです。で VS とかですね、 ASP.NET とか、ずっとやってきて、最近はタイプスクリプトとかも個人的にすごい好きなので、見ているところです。以前は私 MS 入る前はやはり C++ で Windows のデスクトップアプリケーションをもう8年ぐらいですかね書いたり、 ASP.NET で 3、4 年こうアプリケーション書いたりしていて、で結構やはりオブジェクト指向の言語っていうのをずっと見てたんですね。特に C 言語 C++ が一番長かったかなと思います。でそういった中でやっぱり JavaScript ウェブ系に移ってきて、私もこう JavaScript 書きながらもっと簡単に書けたらいいのになと思いつつ、いたところに出てきたのが TypeScript なんですね。なのですごい馴染みやすい言語ではあります。おっと。で今日のセッションのゴールですね、まずちょっと意識合わせだけしときましょうか。まずタイプスクリプトもう一度登場の背景といったものを簡単に振り返ります。であと基本的なところを、初めての方もいらっしゃると思うので押さえていきます。で今後の、方向性とかですね、現在の動向などをお伝えしていって、だいたいまあ60分ぐらいで、締めていきますね。さてじゃあ、さっきちょっとタイプスクリプト使ってる方って手を挙げてもらっちゃいましたけど、皆さんそれ以外にいろいろ言語とか使っている方いっぱいいらっしゃると思いますけど、どんな言語を使ってますか？今日このセッションに集まっていただいているといったところ、やはり JavaScript とか、やはり普段使われている方が結構いらっしゃるのかなと思います。でこれ確かですね、2年前のセッションでも出したかな、こんなチャートが今ウェブで見れるんですね。まだ見れるんですね。プログラミングランゲージポピュラリティチャート。でこれ縦軸がちょっと小さいんで呼びますけども、スタックオーバーフローでタグ付けされた数で、横軸が GitHub の行チェンジラインチェンジの数なんですね。で一番上何があるか、これ JavaScript なんですね。今現状こういう状況です。やはり JavaScript それだけポピュラーになっていて、いろいろなところで今使っている、ある意味使わざるを得ない状況といったものもあるかもしれません。で今日お話しするタイプスクリプトはここにあるんですね。まだ結構下の方かな。でも今日お話ししていく中で JavaScript、 既存もうすでに JavaScript をお使いの方はもう今すぐにでもタイプスクリプトを使い始めることができます。まずそこがポイントなんですね。非常になのでこういったところを含めて今使われている比率、今後使われる機会含めて皆様も増えてくるのかなと思います。でも JavaScript を使っている中で、やっぱりなぜ TypeScript が出てきたのかなといったところの、きっかけにもなります。こんなことを言っている方がいたんですね。 JavaScript is the assembly language of the web。 Web の世界でのJavaScript は Web の世界でのアセンブリ言語であると言ってた人がいたんですね。この言葉を聞いて私すごいなるほどなと思ったんです。昔私もアセンブリ書いて、その後 C 言語 C++ に移っていきました。その時のこう言語の違いというか、そんなのに似ている感じがします。すごい複雑、やはり大規模開発になっていくに従って非常に複雑になっていく JavaScript。ただ、ウェブのアプリケーション開発では今 なくてはならない現状、なくてはならない 言語にはなっていますよね。こういったところではある意味一種のアセンブリ言語に近いところがあるかなと思います。でそういった背景を踏まえて生まれてきたのがタイプスクリプトなんですね。これあえて US 本社の方で作られたスライドをそのまま英語のまま持ってきました。まあ、日本語に訳すとちょっと意味合いがなんか訳すの難しいかなと思ってそのまま持ってきてしまったんですけども、 JavaScript that scales、 JavaScript の開発そのもの、 JavaScript 言語をもっとスケールしていく言語である、それがタイプスクリプトといったところになります。そして一番下の行、今日タイトルでも使わさせていただきました Any ブラウザ、 Any ホスト、 Any OS、 そしてオープンソースなんですね。コンパイラーそのものがオープンソースとして GitHub 上でもう公開をされています。こんな言語がタイプスクリプトです。で作った人はこの人、もう知ってる方も大勢いらっしゃると思います、アンダース・ヘルスバーグ。マイクロソフトの中では C シャープの言語で有名な方ですね。でもともとボーランドにいた人でデルファイとかやっていた人です。アンダースがMS に入って C シャープをやってました。その後最近ではタイプスクリプトメインで開発に携わっている形です。でそんな言語ですね、もう少しじゃあ詳しく見ていきますけれども、タイプスクリプト、 JavaScript、 厳密に言うと ECMAScript という仕様がありますね。それのスーパーセットです。タイプスクリプトで書いたもの、JavaScript イコールタイプスクリプト、 JavaScript はそのまま例えばですけども拡張子を変えるだけで JS から TS に変えるだけでそのままタイプスクリプトのコンパイラーでも認識されます。スーパーセットに。で4月2日2014年の4月2日に 1.0 が出て、2016年の4月12日に 1.8.10、 今これが現状、今日朝調べました最新バージョンです。ベータ版はいくつか出てますけどもね。まあ、この資料を作りながら当日までになんか 2.0 とか出なければいいななんてちょっとドキドキしてましたけども、今日朝恐る恐るチェックしたまだこのバージョンでした。でタイプスクリプトの言語同じような種類でやはりオルト JS という仲間いろいろあります。コーヒースクリプトなど有名ですね。あと Google の DART などもこうよくタイプスクリプト出た頃は対比されていました。オルト JS、 JavaScript を生成する言語なんですね。直接その言語が何かしらで直接まあ実行されるというよりかはそこからコンパイラーを通して JavaScript が生成される、こういった言語になります。でかつ TypeScript の特徴としては静的な型付けができます。クラスやモジュール、最近ですとネームスペースとかですね出てきたりもしています。そういったものをサポートしています。もともとそういう仕様は ECMAScript の6とかも7とかの方にも来てますけども、そういったところの仕様を先取りして TypeScript に実装をして使えるようにしているというところになります。で現状を少し振り返りつつ見ていきたいと思います。 JavaScript、 ECMAScript 言語の使用を含めて現状どういったところなのか。ここ ArtJS ですね、 AltJS じゃないです、 ArtJS、 これ正しい表記です、 ArtJS。 後で最後の方で少しご紹介していきますけど、まあ TypeScript、 あるいはこの ArtJS、 今 ECMAScript 2015って言ってます。もともと ECMAScript 6、6と言ってたあたりが最近2015と言われていますね。でサーバー JS、ES5、 このあたりはノード JS とかあたりが当てはまってくるのかなと思います。でウェブブラウザー上で動かす JavaScript、WebJS の状況といったものがだいたいこういうところで、これだけギャップがあるんですね。最新の言語仕様と実際に使われている言語、やっぱりターゲットとなるプラットフォームとしてターゲットとなるところに対して仕様は先取りをしてより生産性よく言語、この言語を使ってアプリケーションプログラムを書けるように生産性のところを追った上で仕様がどんどん進んでいます。ただ現状はまだ WebJS とかサーバー JS の位置で、これが去年の3月で、現状はもう少しスライドしてきてるんですね。だけどもやはりこのあたりはこんだけギャップがあって、これを埋める、皆さんの生産性を上げるために生まれてきたのがタイプスクリプトになってきます。仕様を先取りしてターゲットとなるプラットフォームでより簡単に JavaScript を動かしていくことができるようになるといったところを狙っているわけですね。でここ1年ほど振り返ってみます。 TypeScript も 1.5 から今 1.8.10 になってますね。ずっともう毎回バージョンを重ねるごとにいろいろ仕様を追加をしてきています。 1.5 のあたりで ES2015 の仕様がだいたい入ってきています。 で6になって 1.6 になってほぼほぼ ES エクマスクリプト2015の仕様が入ってきた上で React JS などにも対応してきているんですね。で 1.7 で Async Await といったところの非同期処理、同期パターン、プロミスパターンとかといったところが含まれてきています。こういったところがどんどんどんどん追加をされてきていて、もうロードマップ的には 2.0 が見えてきているんですね。では基礎的なところを少し言語仕様的なところを見ていきたいと思います。まずタイプスクリプト、コンパイラーがあります。これコンパイラー大事です。タイプスクリプトから JavaScript を生成します。生成するのにはコンパイラーが動くんですね。で皆さんがまずコンパイラーを使うにあたって大きく2つの方法があります。1つは Visual Studio をお使いの方であれば Visual Studio 最新バージョンのアップデートなどにはもうタイプスクリプト含まれています。プロジェクトテンプレートも入っていきます。でそれでタイプスクリプトのコンパイラーを使えます。でもう一つはノードのパッケージマネージャー経由、NPM 経由でインストールができます。ノードのパッケージマネージャー経由でインストールすると、まあ、VS 以外でもいろんなツールで、もちろんコマンドラインでコンパイルかけたりもします、することできますので、いろんなツールで使うことができます。で、コンパイラーが準備できました。そしたら今度は、まあ、ソースコード何かしら、TypeScript のソースコードを書きます。拡張子は一般的に TES が使われてますね。TES です。でソースコードを書いてコンパイルする。そうすると出来上がってきたものが JavaScript になります。その流れをこのスライドの方でもう少し見ていきますね。で TS Java TypeScript ファイルがあってコンパイラー名前が TSC です。 TSC を使ってコンパイルをかけます。でそうして出てきたのが JavaScript。 でも JavaScript もいろんな使用レベルがあります。 ES3 なのか5なのか、もう2015なのか、 ES2015 なのか、そのターゲットとなる出力のターゲットもコンパイラーのオプションで指定できます。で指定をして出来上がってきた JavaScript を JavaScript の実行エンジンで実行していく、ブラウザーであったりノードの環境であったりしたところで実行していく形になりますね。ポイントなので TypeScript がまず直接実行されるわけではないです。あくまでも変換された JavaScript が実行されます。なので既存JavaScript が使える環境であれば TypeScript で書いてそのまま JavaScript に変換をして使うことができるんです。今もうすでに JavaScript をお使いの方はすぐにも TypeScript を使い始めることができる。それがここで表されている意味合いになります。でもう一つポイントになるのが出てくるんですね。左下 TypeScript 型定義ファイル .d.ts というファイルがあるんですね。これ何をするファイルか、例えば C++ とかですとよくインクルードのヘッダーファイルをインクルードして何かの宣言とかを読み込んだり参照したりしますよね。それと同じような形で TypeScript は JavaScript のスーパーセットです。で JavaScript で作られているさまざまなライブラリありますよね。 jQuery だったり最近 Knockout.js だったり、そういった JavaScript ベースのライブラリーを TypeScript と一緒に使うときに必要になってくるのが型定義ファイルですね。JavaScript のライブラリー、例えば jQuery などのライブラリーの中で定義されている変数やメソッドなどの型の情報を TypeScript のコンパイラーに教えるためのファイルが型定義ファイル。この型定義ファイルを使って TypeScript コンパイラーは jQuery などのメソッドの例えば変数、性的な型指定などをちゃんと判断をした上でコンパイルがかかる、処理が行われる形になるんですね。で、まずは最初に一番ポイントとなるのが性的な型付けです。型が指定できます。で、型もいろいろ種類がありますが、大きくよく一番使うのはオレンジ色のところ、オレンジに見えますね。ストリング、ナンバー、ブーリアン、enum、このあたりはまあよく使う方だと思います。あとはオブジェクトタイプとしてインターフェースやクラス、モジュール、あとこれに最近ネームスペースなどが入ってきてますね。こういったところが使われるかなと思います。で、型の指定の仕方、このあたりは例えば C++、C# とかとちょっと違います、型の指定の。例えば一番上、見えるかな、バー、ブールの指定ですね、B、コロンをつけてブーリアン。もしくはその下のような形でもう代入してしまうことでもうそこに明示的に型を決めてしまうといったことがあります。ストリングナンバーも同じですね。 enum 一番下ちょっと参考に書いてありますけれども、こんな書き方をしていきます。少しではデモ見ていきましょうか。まずはよいしょ、 コンソールを開いて TSC 打ちます。コンパイラー、いろいろオプションがありますね。ちょっともう一回いこうかな。TSCV。今 1.8.10 の環境が私の中に入っています。環境の中に入ってますね。1.8.10 ですね。で、このコンパイラーどこにあるのか。TSC ですね。今コンパイラー、これ先ほどお話した通りでノードの環境に入っています。NPM の中に TSC のコマンド、TSC が入っていますね。これがまずノードのパッケージマネージャーに入ってくるコンパイラー、タイプスクリプトのコンパイラーです。で、もう一つ、じゃあ、ビジュアルスタジオの方行きましょうか。ビジュアルスタジオの方のコンパイラー、これビジュアルスタジオですね。この後使っていきますけども、実際にエクスプローラーで見ていきましょうか。ビジュアルスタジオでインストールされるコンパイラーは、マイクロソフト SD、ちょっと待ってください。後で大きくしますね。 1.8 というのが入っていて、今このコンパイラーが入っているホルダーになります。で、この中に入っているのは TSC エグゼが入っています。実際ビジュアルスタジオの中からこれが叩かれます、実行されます。ただその横に TSC.js って見えてますよね。タイプスクリプトのコンパイラーは実体は JavaScript なんですね。で、 Windows のスクリプティングホストの環境で JavaScript が実行されています。なので元はノードのコンパイラーと VS 側で使っているコンパイラー元は同じです。で、この JS の TSCJS が今こう、1.8 になってますね。ビジュアルスタジオ側です。で、厳密に言うともっとこれ JavaScript ですけども、面白いところ、タイプスクリプトのコンパイラー実はタイプスクリプトで書かれているんです。で、出来上がってきたのが JS で、これが実際にコンパイラーとして動いている状況になります。なのでタイプスクリプトのコンパイラーがタイプスクリプトで書かれている、最初どうなったんだろうと、ちょっとあれとか思っちゃいますよね。どうなんでしょうね。でも実際オープンソースです、コンパイラー。ぜひコンパイラーソースコード見たいなって方は見てみてください。 TS のファイル、拡張子 TS のファイルがいっぱい出てきます。面白いところですので、ぜひ見てみてください。では、じゃあビジュアルスタジオ側に戻って、一つじゃあサンプルのコードを書いていきますね。まず、かなり初級編です。ビジュアルスタジオでタイプスクリプトのプロジェクトを作ると、こんなサンプルのプロジェクトができます。index.html ファイルがあって、app.ts タイプスクリプトファイルがあります。この中には、まだ JavaScript ファイルはありません。今、すべてのファイルを見えるようにしました。JavaScript ファイル入りありません。で、今これサンプルのコードが書かれているんですね。タイプスクリプトのコードが入っています。ちょっとこれは一回全部消します。で、少し書いてみますね。ファンクションアド A と B という引数を取った関数がありますよと、ね、よくあるパターンですよね。で、リターンで A プラス B を返しますよ、で、アラートでちょっとアドメソッドを実行していきましょうか。ピット。で、アードって打ち始めましたけども、ちゃんともうインテリセンス効くんですね。上で定義したファンクションのインテリセンス見えてきますね、アード。で、ファンクションアード、今出てきます。もうタイプスクリプトです。型指定がされてます。ただ、エニー型なんですね。何でも受け取ります。で、戻り値、コロンで、ファンクションのコロンの後に書いてあるのは戻り値です。エニー型を返します。もうインテリセンス効いてきてます。あ、なるほど。型、引数に A と B を取るんだといったところで、例えば1と1、アドだし1たす1だろうと書きますと。保存しますと。まあ、こんな感じで波線消えましたね、コンパイラーが。今保存しました。で、こんな感じでコードが生成されていく形になります。で、保存をしたので、ビジュアルスタジオだと保存したタイミングでコンパイルが走るんですね。で、JavaScript ファイル出来上がってきました。開いてみます。上下に分けましょうか。上下にウィンドウを分けて比べてみましょう。ここまでは上と下同じです。でも上は TypeScript。で、コンパイラーを通して下が出来上がってきました。全く同じです。スーパーセットなんですね。だから皆さんお持ちの例えば JavaScript ファイル拡張子変えてコンパイルさせることもできます。で、じゃあこれ1たす1なんだけど、実は TypeScript 書いてる方の方がこの関数実を言うと ストリング型を取るんだよねって型指定をしていきました。 B もストリングなんだよね、文字列つなげちゃうんだよと型指定をしました。そうすると波線出てます。ナンバー型の引数を型ストリングのパラメーターに割り当てることはできません。もうここでタイプスクリプトの機能が効き始めてます。実行する前にこれコンパイラーを通してこういった構文解析をしてちゃんとエディター上にもうワーニングアラートが出てます。で、ああこれ違うんだと。で、例えばもう一回 Ado の関数インテリセンス出しました。ちゃんと A はストリング型だよ、 B はストリング型だよ、戻り値がストリングになるよと。これでもうさっきの Any 型と全然違いますよね。書いてるときにもちろんこういったエディターの機能も一つ大きな利点になります。これでもコンパイラー側でちゃんと構文解析をしているものですね。で、こういった形でもう構文書きながらちゃんと型をして、あ、これ違うんだ、文字列型なんだ。ところで、例えばここでアキラ、じゃあ名前なんだな、あ、間違っちゃったと。井上って書いて終了と。とちゃんとそれが反映されて、下はさっきとはあんまり変わってないですね。型指定などはもう JavaScript から取れてます。A、B、そのままです。で、ちゃんと文字列のつなぎという形で、接続という形で動いています。で、これを実際に、まあ、実行させるわけですけども、一つだけポイント。これ HTML ファイルですね。何度も言ってますけども、実行されるもの、ここで参照されてますね。JS です。JavaScript ファイルです。で、これをじゃあブラウザーで開いてみましょうか。アラートでちゃんとアキラ井上という形で出てきています。まあ、これ非常にベーシックなところですけども、型指定のあたりと構文解析含めたエディターの機能を含めて少しご紹介をしました。ではスライドに戻りまして次です。で、いよいよ今度はインターフェース、クラスなどを少し見ていきますね。このあたりはもうこの後デモでガンガン書いていこうかなと思います。さっと見ておいてください。インターフェース使えます、クラス定義使えます、で、ネームスペースもあるんですね。こういったところのよくやはりもう C++、C シャープ、Java などでかなり馴染みのあるような構文も簡単に書けるようになります。これと例えばこれと同じ機能を記述した JavaScript のソースコードを比較すると、多分タイプスクリプト書きたいななんて思うかと思います。で、それ以外にジェネリクス使いますね。このあたり面白いですね。本当に C シャープなんかをやられている方だと本当簡単にもう書けていくかと思います。あとアロー関数式なども書けるんですね。これは1行目標準式って書いてあるところはよくある関数の指定の方法ですね。これをよりシンプルに書いていくことができるんですね。もうファンクションとか、まあ、括弧とか無駄なところは全部取って X を引数に取って、で、マス 3X の戻り値をそのまま返しますよったところの、こういった書き方も書けます。匿名関数、無名関数とも言いますね。こういったところの構文も使えます。あとはゲッターセッター、ゲットセットのアクセッサー構文なども使えるんですね。で、もちろんクラスの中の変数、メンバー変数はパラメータはプライベート、プロテクト、パブリック、ちゃんと指定ができます。このあたりじゃあ少し見ていきましょうか。もう一回では、ここから結構コーディングタイムになります。間違ってたらぜひ教えてください。なんか朝などでまだね、手がちょっとね温まってないんですけど、いきましょうか。まずフォルダ少し作れません。メイクディレクト、もちろんあのエクスプローラーで作ってもいいんですよ。今日はデコードのタイプスクリプトで DCDDCTS にしましょうか。今よいしょ、何もない状態です。で、ここで今日はビジュアルスタジオコードを使っていきます。コードドットで、このフォルダーを起点にビジュアルスタジオコードを起動して、ここからちょっとコーディングしていきたいと思いますね。ビジュアルスタジオコードが気になる方はこの後ビジュアルスタジオのコードのセッションがありますので、ぜひ見ていってください。で、ここでじゃあいくつかファイルを作っていきますね。app.ts タイプスクリプトファイルを作りますからです。で、もう一つ HTML ファイルを作りますね。 index.html と まだ空です。で少し構文先に HTML の方を埋めておきます。コードスニペットを作ってますので今日はそちらを使わせてください。簡単にこう VS コードを使うとコードスニペットも簡単に作れるんですね。デモもすごいやりやすくなってます。今日デモで使う HTML ファイル、まあ、短いですけどこんな感じです。でここまだ JavaScript の参照書いてないので書いていきます。スクリプトで src イコールアップ拡張子なんでしょう JS ですね。でこの記述今何気に私書いてますこのエメットという記述ですね。タブキーを押すとタグに変換されます。エメットという記述結構皆さんもう使われてますかね。ちょっと余談かな、ちょっと横道それちゃいますね。 UL で、クラス名がデコードにしてその中に LI が LI タグがあって ID アイテムで連番を振ってロレム、これどういうふうに展開されるか分かりますか。エメットタブキーをしますよ。ID これでサンプルのダミーテキストとともに LI、ULLI のタグの中に変換されてますよね。でこれ例えばこれを米印つけて10個作ります。でその中にダミーテキストを入れるというとこういったの簡単にタブキーで変換されるんですね。ちょっと余談ですけどこんな記述があったりもします。VS コードで使われますね。まあ、余談でした。で、app.js でまず準備として HTML ファイルを作りました。ここからタイプスクリプトを書いていきますね。まず、クラスを書きましょう。コードスニペットを使っていきます。エンプロイー社員クラスを書きました。で、コンストラクター。コンストラクターって分かりますか？大丈夫ですかね。このクラスがのオブジェクトインスタンスが生成されたときに最初に実行される。まあ、初期化をしたりするためのメソッドというかメンバー変、メンバー関数になりますね。でこの中でメンバー変数を少し書いておきます。ネーム型指定します。ストリング型インテリジェンス聞くので非常に楽ですね。あとジョブレベルとか、ナンバーにしましょうか。であとメッセージでストリング型にします。メンバー変数3つ作れました。エンプロイークラス、これタイプスクリプトですよ。でコンストラクターでメンバー変数の初期化をします。ネーム、ストリング型のネームを受け取ります。で、this name イコール、ネームといったところで、あ、なんかスペルが違いますね。ストリングですね。でこれでコンストラクターで引数、コンストラクターの引数に文字列型の名前、ネームといったものを取ってメンバー変数に初期化代入をしています。まあ、これよくオブジェクト指向の言語で書かれている方よく分かるかと思います。で this、ここでもう一つポイント、もうやはり上で変数定義してます。メンバー変数定義してます。インテリセンスでちゃんとその変数がちゃんと認識されてきていますね。ジョブレベル、この人は普通のジョブレベルなので一番低い1にしましょう。 this でメッセージ、これ文字列型ですね。で、まあ、日本人的に yes しか言わない人とかにしましょう。こんな感じで作ります。これエンプロイークラスで、この中で今度はメンバー関数を書いていきますけども、書く前にインターフェース一つ追加をします。インターフェースと労働者でアンスは何かを答えるんですね。質問に対してクエストに対して、も質問はストリングにしましょうと。ストリング型を取ってでストリング型を返すアンサーというメソッド、こういう型を持ったインターフェースを一つ今作りました。でここでちょっともう早速書き換えちゃいましょうか。この書き方とともに先ほどスライドの中で出てきたアロー関数的な形で例えばこう書き換えて、よいしょ、ストリングを返すよみたいな、こんな書き方もできるんですね。これでいきましょうか。とりあえず で、インターフェースをじゃあ継承していきます。先ほどのエンプロイークラスのインターフェース継承させましょう。インプリメンツ、インプリメンツでレイバー。もうインテリセンス出てきます。一番上にレイバーのインターフェース出てきますね。で、インターフェースを継承させました。するとクラスに赤波線出てきました。そうですよね、インターフェース継承しました。でもアンサーのメソッドまだ実装してませんよね。ちゃんとメソッドが出てきて教えてくれます。でここで、アンサーのメソッド書きますけども、これインテリセンスコードスニペットを使わせてください。アンサー、ちゃんとこんなメンバー関数を作りました。質問をストリング型で受け取ります。その質問に対して3回メッセージを繰り返して言います。まあ、何の質問を受けてももう同じことしか言わないですけども、まあ、これサンプルです。あくまでもサンプルでこんな感じで書きました。ここまで、これタイプスクリプトですよ。結構なんか書きやすいと思いませんか。でこれをちょっとじゃあ実行してみますね。ファンクション即時実行の関数で JavaScript の関数一つ書きますね。このファイルがロードされたときに実行されるような形で書いていきます。で上のクラスエンプロイーインターフェース、もう一つ付け加えておきましょうか。どこに書こうかな。ネームスペース使えるんですね。ネームスペース MS、 MS は何でしょう。マイクロソフトにしましょうか。で括弧の中によいしょ閉じ括弧としましょうか。はい、こんな感じでネームスペースにくくりました。でクラスがあります。でアンサーメソッドを持っています。じゃあここでオブジェクトを作っていきますね。バーチャックイコールニューで、ここでエンプロイーと押したい入れたいところですけど出てこないんですね。ないんですね。インテリス、あれあれ出てこないぞと。インスタンスで作れないんじゃないかと。ネームスペースで囲っています。このクラススコープがこの中になります。なので外から作る場合はエクスポート書きます。エクスポートクラス、ネームスペースの外から参照できるようにしますよと。スタートとニューでネームスペース ms.employee と、でコンストラクターの引数文字列型のネームを取りますよ。じゃあチャックにしましょう。でチャックのインスタン、オブジェクトインスタンスできました。でここでこのチャックに喋らせますけども、一つ関数を追加させてください。 DC unsquest HTML に出しましょうかね。先ほど作った HTML 上にエレメントを作ってドキュメント、そうですね、作って要素を作ってそこにテキストを追加して、今のエンプロイークラスのアンサーメソッドを呼び出してちょっと質問をしてみたいと思います。では do questdo question で、work 働けと、とチャックに対して言いますと。さあこれで一通り、まあ動きそうなものが出来上がりました。ただまだコンパイルしてませんね。 TS です。いいですか。じゃあまずコンパイル、ここは見ていきますね。コンパイラー使います。 tsc.app.ts、まあ、これ本当にベーシックなところ、コンパイルかけます。はい、エラーなかったですね。よかったです。で出てくるったのがこちら、ちゃんとタイプスクリプト出てきました。タイプスクリプトが JavaScript 出来上がりました。では比較してみましょうか。こっちがタイプスクリプト、ウィンドウを分割して JavaScript 違いですね。こんな感じのタイプスクリプトからJavaScript ファイルが出来上がってきました。まだまあこのぐらいだったら書けなくはないかなと思いますけど、まあやはりでも違いが見えてきますよね。これ JavaScript、 コンパイラーを通して生成された JavaScript ファイルになります。ではこれはもう JavaScript 出来上がったので、デモフォルダーの DCTS でインデックス HTML、 あ、なんか動いてないですね。じゃじゃん、何かが動いてないですね。 なんかドキドキしてきましたね。あれれれ、お、ありがとうございます。その通りです。素晴らしい、ありがとうございます。そうですね、自動に保存されてないですね。 VS を使うと、まあ、保存したり、例えば VSF5 キーを押すとその時点で保存されてないのに保存されたりするんですけど、ありがとうございます、ありがとうございます。でこんな感じで、はい、ちゃんとチャックに対して働けと言ったら、はいはいはいというようになりましたね。まあ、こんな感じなのがまずベーシックなところです。では次行きましょうか。で今普通にコンパイルをかけましたけど、まずコンパイラーのオプションとしてもう少し便利なものがあります。 TSC の中で -W、 これウォッチモードと言います。で app.ts に対してファイルが変更されたら即座にコンパイルをかけるというオプションがあります。これをしておくと、例えばこちらの方で少し変えていきましょうか、ファイルを。もう一つ、じゃあクラスを追加しましょうか。ここかな。こちらの方も、コードスニッペットを使わさせてください。デコード、CO、よいしょ。CO。エンプロイークラスから派生した CEO クラスを作りました。チーフエグゼクティブオフィサーでしたっけ。レベルは10です。さっきの人はレベル1でした。で、一つ作りました。この人をインスタンス作って呼んでみましょう。バー、サトヤと、サティア、ニュー、MS ドット、CEO クラスですね。CEO で、名前をサトヤにします。ピッ。よいしょ。で、同じように、もちろん何か質問をさせてみます。Linux、ラブとか好きです。何が好きですかと聞いてみましょう。で、チャックじゃないですね。サトヤ聞きました。はい、こんな感じで作りました。今私ファイル保存しました。するとちゃんとコマンドライン側で
変更して保存したタイミングで常にコンパイラーがかかっています。これウォッチモードというコンパイラーのオプションになります。
でもこれしているだけで JavaScript も見ておきましょう。CEO クラス、ここありますね。 CEO クラス JavaScript の記述です。でちゃんと下の方も変更になってますね、 JavaScript で。これで先ほどの通りに実行をすると、まあ同じような形ですね。 Linux 里谷が言ってますみたいな、こんな感じで書けるようになります。これがまずコンパイラーのウォッチモードのお話になります。では一度ここまでざーっと書きましたが、スライドに戻って少しもう少しお話を進めていこうかなと思います。残り20分で、今ビジュアルスタジオコードを使いました。最初ビジュアルスタジオを使いましたね。でもコンパイラーノードのパッケージマネージャー経由で公開されてますので、それ以外でもいろいろな対応ツールあります。皆さんお好きなエディターとともに、もちろんコマンドラインベースでやることもできます。なのでいろんな環境で使えるのがタイプスクリプトのコンパイラーになってきます。で少しじゃあ応用編を見ていきましょう。プロジェクト定義ファイルというのが追加されてきてるんですね。でこれコンパイラーで認識されるファイルです。これ何かと言いますと tsconfig.json というファイル、 JSON 形式のファイルになります。でこの中にコンパイラーに渡すいろいろなオプション、引数のオプションなどを記述することができたり、コンパイル対象、さっきウォッチモードしました、 W-W でファイル名指定しましたけども、ファイル名指定せずにこのプロジェクト定義ファイルがあるホルダーの中のタイプスクリプトコードを常にウォッチをして、例えばコンパイルさせると、プロジェクトから除きたいファイルをエクスクルードといった形で除きたりとか、そういったことを定義するファイルがあります。ですのでこのファイルがあるホルダーが、まあ、ある意味プロジェクトのルートホルダーになる形ですね。ですのでこの tsconfig ファイルを作っておくと、単にそのホルダーで tsc と打つだけでこの設定に従ってコンパイルされて、タイプスクリプトから JavaScript が生成されます。あとは p-p とパラメータをつけることで、実際この tsconfig.json があるホルダーを指定したりすることもできます。これもじゃあデモで見ていきましょう。で先ほどのコードを続けて記述をしていきますね。でこの tsconfig ファイルを作りますが、コンパイラーで作ることができます。
TSC の中にちょっと見づらいかもしれませんが再開化しましょうか。ここに TSC の init ってあるんですね。このオプションを作ると TS コンフィグファイルを生成してくれます。ベーシックなもの。なのでゼロからわざわざコーディングする必要はありません。 TSC-init で TS コンフィグファイルが作られました。フォルダーの中見ておきました。 TS コンフィグファイル出てきましたね。こちら見ておきます。先ほどスライドでご紹介した通りコンパイラーのオプションを含めてこのファイルに記述をしていくことができます。でもう一つ、じゃあ今度はちょっとビジュアルスタジオコード側の機能を使っていきます。ビジュアルスタジオコードでタスクの指定を構成をしていきます。タスクというのはビジュアルスタジオの中で例えばこれからやるのはタイプスクリプトのコンパイラーを走らせるタスクを定義をしていく形になります。でこれ今ビジュアルスタジオコードのタスクランナーの定義の中で今タイプスクリプト2つ見えてますね。単にコンパイルするタスクの定義とウォッチモード、先ほどコンパイラーオプションで使ったものと同じものをビジュアルスタジオコードの中でもタスクとして走らせることができるウォッチモード、これじゃあここではウォッチモードを作ります。これビジュアルスタジオコード側で認識されるタスクの定義です。でここタイプスクリプトのコンパイラー名出てますね。で先ほどコマンドラインで指定したウォッチモードの引数であったり P、 これは TS コンフィグファイルのあるフォルダーの指定であったりしたところが作られて、これが一つのタスクとしてビジュアルスタジオコードの中で使えるようになります。ではこのタスクを実行させるでみましょう。タスク、タスクランナー、タスクの実行と TSC ってもう見えてきますね。でこれを実行しますとするとアウトプットフォルダーファイウィンドウを見ましょうか。先ほどコマンドラインのウィンドウで出てきたのと同じような形で今ウォッチモードが走ってコンパイラーが今動いている状況になる。こうしておくともうビジュアルスタジオコード上でどんどんコーディングをしながら即座に JavaScript コードを作っていくことができるようになっています。ではもう一つ、メソッドを追加していきましょうか。こちらに、どうしようかな、バトルとバトルレイバーインターフェースレイバーを引数に飛ぶバトルというメソッドのインターフェースですね。で戻り値はブーリアンしましょう。でこれまだ実装してないのでまたやはりエラーが出てますね。実装をしていきます。バトルメソッド DC バトル、こちらの方もコードスニペットを使わさせてください。インターフェースレイバーを引数に取るバトルメソッドがあります。でこれはジョブレベルを比較して true か false かを返すメソッドですね。でじゃあこれを使ってみましょう。 do バトル、ちょっと待ってくださいね。その前にバトルをさせるメソッドを dc バトル dc バトルよいしょ、一つか、これ出力 HTML 側に出力するメソッドになります。で、do battle でここでもちろんチャックと佐藤屋をバトルさせます。チャックバトルさせましょうと、バトルさせます。でコンパイラーちゃんと動いてますね。では HTML で見てみましょうか。とチャック VS 佐藤屋、もちろん佐藤屋ですね、ジョブレベル比較してます。まあこんな感じで今はビジュアルスタジオコードの中でコンパイラー全部使ってここまで今書きました。では次のお話に移っていきますね。でこんな感じでまあタスクを使うことで VS コードの中でも簡単にタイプスクリプトを使うことができます。ではバトルメソッドでちょっと悪いやつが出てきました。チャックドットメンバー変数見えちゃうんですね。まだジョブレベル書き換えちゃえと、1000ぐらいでいいかな、書き換えちゃいました。実行します。勝っちゃいました、佐藤に勝っちゃいましたみたいな、あれれれみたいな、これまずいですよね。まあこのあたりオブジェクト指向の言語もまあ馴染みのある方だったら当然ですね。このジョブレベルやはりここは通常このまま指定をするとこれパブリックになります。ネーム、ジョブレベル、メッセージ、パブリックになりますので、もちろんここでプロテクテッドと ジョブレベルもそうですね。プライベートもできますよ。プロテク、プロテクテッド。よいしょ。プロテクテッド。これで、まあ、このクラス内もしくは派生クラス内からしか参照できなくなります。もちろんそうするとざーっと見ていくと、まあ、いくつかやはり外から直接参照してとか選んだってますよね。コンパイラーがちゃんと判断をしてプロテクテッドになったのでもうダメですと。でもこれでもうこのジョブレベルは外からは書き換えできません。安全性が高まりましたね、このクラスに関して。でいくつか少し書き換えをしましょう。ドットよいしょ。もうあ、そっか、これでまだ見えないんですね。でここでセッターゲッターを書きます。でプロテクトとネームですけど、ここの参照だけはしたいと。セットでセッターゲッターセッターのこうアクセサーかけるんですね。でここで例えばセットじゃないですね、ゲットですね。ゲットでネームでリターンでディスのネームじゃないですね、ジョブレベルじゃなくてネームでいいですね、これね、ネーム、ネームを返しますよと。これまあ外からは書き換えできません、ただ参照はできます。お、ありがとうございます。こうですね、ネームですね、こっちですね。ありがとうございます。ライブコーディング結構大変ですね。今回ですね、結構コード量が実は多かったりもします。でこれゲッター見えてますね、ネームプロパティで、これでアクセスをしていくことで外からも参照が可能になります。よいしょ、少し書き換えていきますね、一通りね。 m1.name.name ちょっと数が多いですね。よいしょ、あ、上もありました。じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあいきましょう。ネーム、ネームと、はい、こんな感じで書けてきました。いいですかね。はい、これでかなりこのクラス安全性高まったという形になります。でゲッターセッターを使ったデモなども含めて少しご紹介をしていました。これちゃんと実行できるかな、動いてるかな、動いてますね。よいしょ、あ、間違った、はい、ちゃんと動いてますね。な形で、クラス含めて VS コードの機能も使いつつ今ちょっと使ってみたところです。では次行きましょう。もう残り10分ですから少し飛ばしていきましょうね。よいしょ。でもう一つ片手記ファイルのお話をしておきます。で今タイプスクリプトの中で今度は JavaScript などのさまざまなライブラリー群を使いたいとします。たときに使うのが片手記ファイルですね。で今片手記ファイルもほとんどほぼ皆さんが使われそうなメジャーなライブラリーに関しては片手記ファイルが Definitely Types と呼ばれるサイトで公開をされています。すべてこれはもう全部皆さん自由に使うことができます。でその片定義ファイルの入手の方法の一つとして今 TSD タイプスクリプトディフィニションマネージャーといったものがあるんですね。これを使うことでプロジェクトの中に簡単にこの定義片定義ファイルをインストールをしてすぐに使っていくことができるようになります。例えばこの中で jQuery 使いましょう。ダラー関数インテリセンスまだ聞きません、扱いたいなとしますと。で先ほどのフォルダーで TSD とタイプスクリプトディフィニションマネージャーですね、 TSD です。で TSD を使ってインストール jQuery でセーブしますとオプションをつけていきます。これだけで片定義ファイルがダウンロードされてきてプロジェクトの中に追加がされます。で元に戻ってみていくとタイピングとフォルダーができてこの中に jQuery.d.ts ファイルがもう入ってきますね。もうこれだけです。先ほどの今度 TypeScript ファイルに戻ってじゃあ今度 JavaScript のインテリセンス、あ、聞かない、 よいしょ。tsd.js が入っていますね。で、これでここで、あ、インテリセンス効かないですね。ここで、インテリセンスを、tsd.js 入ってますね。直接こっちに書いてしまいました。参照をここで書きますと。よし。あ、それなんで聞かないんだ。若干パニックってきました私。本当ですと、ここでインテリセンスが効いて JavaScript、jQuery のファイルのメソッドなどが見えてくる形になるんですね。で、ちょっとごめんなさい、ちょっと今聞いてない状況ですけども、本来ならば聞いてくる形になります。はい、じゃあすいません、ちょっと時間もあるので次行かせてください。よいしょ。こんな感じでさまざまな JavaScript のライブラリー群も TypeScript の中で使っていくことができるようになります。で、少しじゃあ最後の方ですけども、 TypeScript の 1.8 までの機能を含めていろいろお話を少ししていこうかなと思います。で、今後もですね、いろいろまたメソッドが追加されてきたりもしています。いろいろな機能が追加されてきます。で、もうそろそろ 2.0 が見えてくるところですね。で、この中では、まあ、ここ 1.8 までですね、いろいろ追加されている中で、これ後でじっくり、ちょっと文字小さいと思いますので、ぜひ見てみてください。で、Async Await、このあたりの実装なども、これ ECMAScript の2015に沿った形で、使えるようにもなってくる形になります。で、あとロードマップ的なところですね。で、まあ、やはり TypeScript において、コンパイラー含めてみんな GitHub 上です。今やはりみんな GitHub なんですね。で、このあたりぜひ見てみてください。で、次 2.0 以降ですと、今度はノンヌラブルとかがの指定、コンパイラー含めて指定ができるようになって、より型が厳密に定義できるようになります。今まではストリング型にしても、ヌルとかアンデファインドも許容していたんですね。このあたりを厳密にもう許容しないような形で、コンパイラーフラグを通してですね、指定をしていくようなこともできるようになっています。あとは今ご紹介した型定義ファイルのところ、今 TSD と呼ばれるツールを使いましたけども、今後は型定義ファイルそのものがノードのパッケージマネージャー経由で提供されるようにもなる予定です。このあたりがよりさらに使いやすくなってくる形ですね。タイピングの jQuery 使いたいよといったときは、ノードのパッケージマネージャーで直接インストールするようなことができるようにもなってきます。このあたりが今後変わってくる予定になっています。で、TypeScript ですね、やはりコミュニティ周り非常に今活性化をしています。最初にご紹介した今 GitHub とか Stack Overflow のタグ付けの数とかのグラフも出てきましたけれども、日々やはりどんどん使用者含めて増えてきているところですね。で、ディフィニトリータイプと型定義のリポジトリも、これ基本的にもう有志レベルの中で作られているものですね。こういったところもどんどん増えてきている状況になります。で、型タイプスクリプトの利用状況も、これはビルドの先月、3月末に行われたビルドカンファレンス、サンフランシスコで行われたビルドカンファレンスの中でアンダースのセッションで使われた資料そのまま持ってきています。B-881 という ID のセッションになりますけれども、 TypeScript のこの最近のダウンロード数、これコンパイラーのダウンロード数ですね、もうどんどん増えてきている状況です。で、これどこ出どころがちょっとどこかまだちょっとわからないんですけども、多分社内的なデータをそのまま引っ張ってきています。で、そのノードパッケージマネージャープラスビジュアルスタジオ側の数も入っているかと思います。で、じゃあノード側どうなのといったところ、ノードのダウンロード数もTypeScript のコンパイラの部分ちょっと見てみましたけども、何かここスパイクはしてるんですけども、まあだんだんやはり上昇傾向にはあるのかなと思います。今256,621といったところの数字が出ている状況ですね。5月の上旬のデータになります。あと Google トレンドなども少し見てみました。やはり TypeScript、Dart などを含めて今 TypeScript のトレンドといったところがどんどんやはり上がっている状況です。こういった流れが TypeScript の中にあります。で、今実際に TypeScript を使ってさまざまなアプリケーションを作られているお客様さんたくさんいらっしゃいます。これもやはりアンダースのセッションから持ってきたものなんですけども、まあ、日本のお客様ですと結構馴染みの深いグレープシティさんのウィジモなども入っていますね。こういったところも含めて TypeScript どんどんユーザーが増えています。で、 その中で一番大きいところ、まあ皆さんよくご存知なところ、Google さんですね。Google の方でも今タイプスクリプト、そして Visual Studio Code を使って Angular を開発しています。Angular 2.0 含めてタイプスクリプト、VS Code で開発がされているんですね。でこのあたり、少しビデオをご覧いただきたいと思います。これは、11月、去年の11月にコネクトというイベントでが行われた時の、ビデオになります。でこの中で Google の Angular の開発者が実際に出てきています。
Some of the largest companies in the world build their web presences using Angular. Companies like Morgan Stanley, KLM, Hawaiian Airlines, JetBlue, and Disney.
実際 Angular 使ってる方も結構いらっしゃいますね。日本のお客様ももう Angular、まあ 2まで行ってない方もいらっしゃると思いますけども、結構使い始めています。マイクロソフト社内でも今 Angular って結構使う方向にはなってきていますね。でこの中で実際に Angular の開発チーム、まあ、Visual Studio Code を使って TypeScript を使ってコーディングしています。
Now that we're collaborating with Microsoft on many different fronts, we're able to have a language that fits Angular really well and some really wonderful tools integrations. In working with the Visual Studio Code team, we've been focused on making sure that it understands Angular templates and you've got a really good experience both in refactoring code in your templates and in finding errors before you run the code.
Actually, many of the Google devs on the Angular core team use Visual Studio Code because it lets them work better together.
やはりこう大規模開発、JavaScript を含めてこういったライブラリ開発、特に大規模にコード数も増えてきますよね。こういった中ではやっぱタイプスクリプトを使うことでより効率よくライブラリそのものを開発などを行うことができるといったところになるかと思います。はい。こんな話がコネクトと呼ばれるマイクロソフトが主催したビジュアルスタジオ系のイベントの中で実際に Google のエンジニアの方が登壇をして話してこのビデオが流れたと。最近やはり Google も Microsoft も含めていろいろ、もう Microsoft もかなりオープンにはなってきていますけども、 Google 含めていろいろ一緒にやっていく機会が増えてきているという形になります。で、TypeScript ですね、やはり Angular 含めていろいろ作られてきていますので、ぜひ皆様も JavaScript をお使いの方非常に多くいらっしゃるかと思いますので、TypeScript を使ってみてはいかがでしょうか。まずはコンパイラーを使ってみてください。でその際にシンプルなところから始めていただくとよろしいかと思います。 JavaScript のコードがありますとしたら、やはりまず最初ちょっと TypeScript の TS に書き換えてみてコンパイラー通してみる。それだけでもしかしたら今まで見えてなかったエラーが見えるかもしれません。ぜひ使ってみてください。 Any ブラウザー、 Any ホスト、 Any OS、 そしてオープンソースです。 JavaScript のスーパーセットとなるのがタイプスクリプトで、ECMAScript 3以上、もう今出力のオプションとしては2015 ECMAScript 6のところもコンパイラーのオプションとしてはサポートされてきています。で、型付け、型が指定できます。多くのそれに伴ってその使うエディター側もいろいろサポートしています。で、最新の ECMA 言語仕様を先取りしてるんですね。で、ここでこれビルドのスライドなんですけど、アート JavaScript という言葉が出てくるんですね。 The Art JavaScript、 これ意味合い的には JavaScript を書くんですけども、こう絵を描くようにもう思った通りに描けるという意味が出てきて、こういうワードが最近ちょっと出てきているんですね。これもちょっと頭に置いておいてください。こんなものが TypeScript コードになるんですね。はい、ということでちょうどお時間になってきましたので、私の方のこのタイプスクリプトセッションは以上になります。ぜひタイプスクリプト面白いので使ってみてください。で、セッション ID dev011 になりますので、ぜひアンケートの方、お答えいただけると幸いです。その際にはぜひコメントもいただけるとありがたいです。で、この後私、Ask the Speaker の方に行きます。ルーム F ですね、ルーム F のカウンターのところに行きますので、ぜひご質問等ある方はお越しいただけると幸いです。はい、ということでご清聴ありがとうございました。